はい、K-POP 大学です。ついにですね、4曲リリースとしたら、起承まで来ました。で、今回は起承転結のですね、まさに転パートみたいなところの、全く違った感じのですね、チルな MV と楽曲がリリースされました。ニュージーンズのですね、連続リリース3曲目のハートが先ほど、MV とですね、フル尺の楽曲が YouTube で解禁になりました。いやーもう完全ロリータイメージとですね、完全顔アップと、まあ楽曲で言うならば、これはちょっと今までの1990年代的な R&B っていうことではなくて、いわゆるもう典型的な1950年代に生まれたガールズポップ、いわゆるまあロリポップ的な楽曲の世界観構造になって、まあ、曲の作りもそうだし、楽曲においても、なぜあの男の子は私の気持ちを、に気づいてくれないんだろうっていう楽器に、楽曲になってるわけですけれども、やっぱり今回のメインのところはこの MV の顔面押し MV ですよね。僕もですね、僕はまあずっと女の子コンテンツみたいなのを作り続けてきていて、で今は結構VR の動画を作ることも多いんですよね。でその時にやっぱり一番まあそれは以前から僕 K-POP 大学が思ってたことなんですけども、やっぱり女の子のまあ女性にとってみたら例えば男の子のっていうことになるかもしれないんですけど、やっぱり VR っていうそのまあいわゆるですね、本当にリアルな三次元的な映像を撮るときに一番効果的というか一番撮ってて面白いというか一番情報量が多いっていうのはやっぱり女の子の顔なんですよね。まあ、引きで撮っても全身とかですね、女性のすごく、綺麗な肌とか、そういうところの情報量みたいなのもすごく多いんですけれども、やっぱり顔なんですよね。見てて面白いというか、撮ってて面白いというか、で、特にやっぱり顔の面白さっていうか、その、顔の不思議さとか、顔っていう、撮る、対象の面白さっていうのは、素敵な女の子とか、まあ、面白い女の子とかだと、やっぱりその、1秒ごとどころか、1秒ってその、フレームっていう風な形で言われるんですけど、例えば、30フレームとかですね、24とか、いろんなフレーム、1秒をその、何分割していくかっていう方があるんですけど、やっぱり、素敵な女の子の顔っていうのは、1秒ごとに変わるどころじゃなくて、もう本当に、ワンフレームごと、30分の1秒とか24分の1秒とか60分の1秒とかもうそのくらいでも表情が変わるっていう感じがしてて、まあそういう女の子を撮ってる時、そういう女の子の顔を撮ってる時がまあものすごいものが撮れたなっていう感触がすごくあるんですよね。でそういったものの中でもやっぱりどんな女の子たちのその顔ですよね。特にもう顔だけの情報ってことに限って言うと、何が面白いかって、やっぱりね、少女なんですよね。女の子の顔っていうののこのワンフレごとで変わる感じっていうのは、まあ、いわゆる少女、ロリータと呼ばれる女の子群。いわゆるまあ、ローティーンですね。ローティーンの女の子たちの顔の動きっていうのは、やっぱもう天才的っていうか、凄すぎるわけですよね。で、いわゆる僕は、なんだろう、例えば、ぜひですね、ブログの方にリンク貼ってきますけれども、例えば、アイズワンであるとか、アイブであるとかっていうのは、もう明らかに、いわゆるですね、少女映画、いわゆる優れたロリータ映画っていうものが海外では多く作られているんですけども、まあ、そういったものに沿った、例えばですね、アイズワンのテキストのところにも書いているように、まあ、アイズワンっていうのはもう明らかに、ピクニックアットハンキングロックとか、バージンスーサイズとかですね、そういった、いわゆる、1970年代から、まあ、1990年代ぐらいまでにかけての、まあ、本当に優れた、伝統的な少女映画、ロリータ映画っていうものの世界観に沿ってるんですよね。で、その世界観っていうのは何かっていうと、その、アイズワンの原稿の中にも書いてますけど、まあ、基本的には、タナトス、死とどう向き合うかとか、死というものが、その少女の中でどうやって、確立されていて、 その死というものと自らのありようっていうものの、相克であったりとか、寄り添い方であったりとか、そういったものに立脚しているのが、優れた少女表現みたいな風な、一つの形としてあって、アイズワンとかアイブっていうのは、もうまさに、そういった、伝統的なロリータ映画とか、ロリータ表現とか、少女表現とかっていうものに沿った、タナトス的な部分があるものなんですよね。でも、ここがすっごくこの今回のニュージーンズの面白いところだなと思っているのは、そういった、タナトス系の少女性ではなくても、明らかに1曲目のアテンションから、2曲目のハイプボーイ、で、今回の、ハートまで、これはちょっと全然タナトス的なものとは切れていて、もう、女の子の性、生きるってことですよね。セクシャルっていう意味もちょっとかかっ、でもそこもちょっとそんなに強くないんですけど、女の子が今を生きるっていう、その、性の方ですよね。ライフ、リブの方の、リブとラブと、その辺のところにフォーカスしてるのが、今回のニュージーンズの本当にみずみずしさ、全くなんていうんですかね、死の影みたいなものを、普通はどうしても入っちゃうんですよね。男の子、男性、制作者が作ったりとか、ある種のそういったものに寄り添って作るってことになると、やっぱり少女の中にある、タナトス的なもの、死というものとどうやってリレートするかっていう形で作りがちなんですけど、民主人女子、もう何回もこれ、ニュージーンズの考察の中で言ってますけども、今回は完全に民主人女子の、青春性というか、自分の中にあるそのキラキラしたものとかっていうのも全部詰め込みまくったっていう作りになっているので、もう、ある種そういう死的なものからは、タナトス的なものを排除して、本当に女の子が今この時間を生きる切な性というか、その中にある生の瞬間だけを切り取ってるっていう、その、清さですね。本当に清さとか、青さとかっていう言葉を今回、ニュージーンズです。かなり K-POP 大学が使ってるんですけど、そこがあるなと。で、今回、この顔面押しで、そういった、その、少女性というか、女の子というか、今回、完全にもう、顔面押しでですね、バストアップどころか、フェイスアップぐらいの画角の、で撮ってるので、もう、すごいですよね。もう、この、ヌーディーさというか、もう、メイク、基本的にこれ、補正がですね、ほぼ入ってないっていうのもすごいなと思うんですけど、ほぼ補正なしの補正プラグインで、ちょっとあの顔のですね、皮膚のテクスチャーをちょっと滑らかにしたりっていうの、入ってるけど、ほぼ入ってないって感じで、もう、完全にもうなんか、ヌーディーな、メイク、ほぼない、ないようなすっぴん系メイクっていう感じではあるんですけど、そういうふうに、メイクしてないような形でのメイクになってるので、もう完全にこれはもう中学生ぐらいの、さっき言いましたけど、ローティーンぐらいに見えるような作りになってるっていうのは、そういうことだと思うんですよね。で、その、映画史においても、今ずっと話してきたように、様々な少女映画みたいなのが作られてきていて、今回の、顔面推しとかですね、ローティーンとか、その性の部分にフォーカスしてっていうところで、やっぱり僕はこれ、これも少女映画の、伝説的傑作って呼ばれてますけども、やっぱりリュック・ベソン監督のレオンをすごく感じましたね。もしですね、機会があればレオンも見てもらいたいと思うんですけども、あれはですね、主人公のマチルダの顔のアップ、いわゆるそのバストアップなみならぬフェイスアップですよね。フェイスアップ的なカットが実はめちゃめちゃ多い映画なんですよ。で、それは、リック・ベソン監督っていうのは本当に優れた少女映画とかも撮っている人なので、分かったと思うんですよね。11歳っていう設定なのかな。で、実際にその、あの時のナタリー・ポートマンもそのくらいの年代なんですかね。ローティーンだったと思うんですけども、やっぱりその、ローティーンの女の子の性の部分っていうのが一番強く出てるのはやっぱり顔だろうっていうところに、があったので、未だにやっぱりその、マチルダの、レオンにおける表情とか、スタイリングとかですね、全部も含めてだと思うんですけども、あれは今でも本当に映画史におけるとか、ファッションアイコンとか、映画史の中におけるまま、マチルダっていう素晴らしいキャラクター立ちをしているところに今もなってるんで、ぜひそちらを見てもらいたいんですけど、そのレオンのマチルダと同じくらいフェイスアップ、いわゆるその ローティーン的な少女の顔っていうところにもう完璧にフォーカスしている。で、それが、いわゆるその、なんていうの、タナトスというような死の世界ではなくても、生の方の少女が生きるっていうところにフォーカスしてるっていう、もうそのコンセプトにどん決まりのですね、MV になってるところが、いやー、これすごいなと。これ、いや、そんなこと言うんだったら、例えばいっぱい、アイドル、少女アイドルとかいるんで、こうやって顔押しで作りゃいいじゃんって思うじゃないですか。でもね、これは難しいんで、本当に、だから、本当にこのニュージーンズのメンバーは、この撮り方を OK にしてるぐらい、まあ、そのプレイヤーというかですね、表現者としてもすごいし、その、ある種このコンセプトで行こうって言った時に、もう、本当にもう躊躇なく、もう、顔面押しで全編押し切ってるのは、すげえよくやるなと思いつつですね、やっぱり VR 制作者としては、この MV の VR 版出してくれと、めちゃめちゃ思ってる夜中の AM1 時の今回の考察でした。皆様はこのニュージーンズハートについてどういうふうに思われたでしょうか。様々なご意見をですね、SNS とか、ブログの方とかにも、コメントいただけたらと思います。